本日の聖書箇所はヨハネの福音書15章の1節から13節までです。新改訳聖書では193ページになります。ではお読みします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられ、枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが乱されるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。アーメン。それでは、今日は、クリス先生に御言葉が実を結ぶと題してメッセージを取り付いていただきます。
はい、感謝します。ジュード君、質問があります。
何？
好きなフルーツは何ですか？
ストロベリー。
ストロベリーね。ブドウって言ってくれたらね、一番良かったんだけどね、今日のメッセージの箇所でね。ストロベリー、オッケーオッケー。先週行った日米合同協会でも最初に子供たちに聞いたんですよ。何のフルーツが好き？パッと女の子が手を挙げて、ラズベリー。次男の子が、スイカ。次メロン。誰か言ってと思ったんだけど、最後の子がイチゴ、ストロベリー。ブドウってあんま人気ないのかね。大好き？好きですか？僕も好き。うん？え、僕が好き？はい。
主要会いつも行ってるよ。
そうだよね。主要会の思い出しかないかもしれないね。
いつ主要会の
中
に
もらうの？いつあるかね。また主要会あるようにお祈りしてください、ジュド君。ストロベリーってさっき言ったけど、ブドウも好き。はい。今日はブドウの話です。なんか昔のこう絵とかでも、王様とか偉い人がですね、こうブドウの房をこうやって持って食べてたりとかする絵ってありますよね。なんかブドウって昔から王様の食べ物とか、高貴なこう人が食べる、口に高貴な人しか口にできない果物だったそうです。で、実際聖書の中でも、旧約聖書の中でブドウっていうのは神様の祝福とか豊かさを表す果物です。神様は旧約聖書の中でイスラエルのことを私のブドウの木って呼んでるんですね。で、もう皆さんご存知の通り、イスラエルは神様から特別に選ばれたこう選びの民として祝福をされ、でもその祝福は世界をさらに祝福するためにまずイスラエルを選ばれた。ところがイスラエルは祝福をもう自分たちだけのものにしてしまった。で、他のその、異邦の民をこう愛することはできなかった。しかも神様をこうだけを崇めるんじゃなくて、旅の中でこう行く先々でその地その土地の宗教、また祀られている神々を拝むようになっていき、神様は結局何て言ったかというと、あなた方は苦い実を結んだって悲しまれています。本当は甘くて美味しい実がなることを神様は願っていたのに、神様の心を悲しめる実を結んでしまいました。そこで神様は新約の時代にイエス・キリストを送ってくださいました。だから今日最初にお読みいただいた一節の言葉は、イエス様がご自分のことを 私は誠のブドウの木だって言われたんですね。私はブドウの木ですじゃなくて、私こそが本当のブドウの木ですよと。イスラエルがブドウの木として、まあ、神様の心の悲しみになってしまったので、イエス様が送られて、私こそが本当の純粋なブドウの木だ、だから私につながりなさいっていうふうにつながってくる箇所です。で、このブドウの木を備えられたのはもちろん父なる神様です。で、イエス様は天の父を何と呼んだかというと、農夫だって言いましたね。で、この私の父は農夫としてこの木を本当に愛して大事に育ててるんだということを言ってらっしゃいます。私が27年前にアメリカに来て、まあ、いろんなことにびっくりしましたけど、カルチャーショックがあったんですけど、その中で一つびっくりしたのは、フルーツが美味しくないと。とにかくそれはまあ今日も。でもね、ブドウは最近いろんなブドウ出てますよね、店にね。昔なかったようなのが出たりとか、皮を食べてもあのいけるみたいなのが最近も出てきたんで。でもやっぱ皆さんも知ってますよね、昔のアメリカのブドウって言ったらもう皮が硬くて苦くて、でしかも平気で腐った実とかが入ってるじゃないですか。それは今でもなんですけど日本で、ね、あの八百屋さん行ったらそんなブドウってまずないですよね。日本の、 あの農家さんのその野菜とかブドウの育て方のあの素晴らしさ、これはもう世界一だと思いますよね。で、そのブドウの農家さんの、まあね、あのここ広島県人が3人もおるじゃないですか、ものすごい割合ですけど、広島のお隣岡山県はマスカットで有名なんですよね。で、マスカットを作ってる農家さん の、 あのお話が NHK で、まあ、昔見たことがあって、そこではもう本当に心を込めて丹精込めて、お金もかけて最高のマスカットを作ってる。で、彼らの作り方って言って半端ないですよ。ブドウの実一粒一粒をチェックしながら最高級のブドウを作ってるわけですよね。だから結局売り出される時には高くなるわけですよ。そんだけ手間暇かけて、もうお金もかけてるから。で、一粒での割合にしたら、なんと一粒がですよ、800円っていうようなブドウもあるらしいです。これは恐ろしいですよね。こっちだったら考えられないですよね。一つは、だから一般庶民の私の口には絶対入らないね、このこういうブドウは。一つは800円。でもこの神様が農夫として育っているイエス様というブドウの木、この木が結ぶ実は、そんな一つは800円なんてものじゃない。これは値段がつけられないですよね。なぜならば、イエス様という方の命を代価にこの木は成長し、そして私たち一人一人が枝として選ばれて実を結ぶわけですから、その代価はイエス様の血潮、命だったわけです。で、そこから結ぶ実は本当に美味しいものであるはず。で、誰よりも一番その実を喜ぶのは農夫である神様ですよね。私はこの実を待ってたんだと言わんばかりに、やっぱり喜んでくださる。でも逆に実を結ばないとしたら、神様はまた悲しまれるわけですよね。私はかつては本当にこう実を結ばない、もう死にかけた、カラカラに枯れた枝として生きてました。生きてるっつってもやっぱり心は死んでいました。まあ、ちっちゃい頃から一応教会に連れてってもらってたから、神様イエス様は知ってたはずなんですけど、まあ本当離れていって、で、教会からも思いっきり離れたし、神様を信じてる親とか、あの姉をすごいバカにするような時代があってですね。でもなんかこう頭で知っちゃってるから、日曜日に教会にたまに行くと分かってんですよね、牧師が何話すかとか、聖書開いたら、あ、これはあの話ねみたいに。でもそれが逆に邪魔をしてしまう、俺は知ってるんだみたいに傲慢になるから、もっともっと心が冷たくなっていたと思います。なんか本当イスラエルって神様にとってそうだったのかなって。イスラエルは本当に知ってたはず、唯一の天地創造の神様を。なのに一番神様から遠い民になってしまったから、その神様の心の悲しみは本当に大きなものだったと思うし、でもイスラエルがイスラエルだからこそ、 神様に立ち返ることは難しかったんだろうと思うんです。そんな時にイエス様が、私こそ神が使わされた救い主ですって言ったもんで、イスラエルは怒ったわけですよね。お前なんか救い主であるはずがないって。まあ、私自身の半分証なんでにも戻るんですけども、結局まあ私みたいな本当死にかけた枝をですね、神様拾ってくださった。ちょっと話は変わるんですけど、うちの二人娘がいて、で下のマナっていう子はですね、去年末にこう部活でスポーツチアリーダーなんですけど、こうフライヤーでこう上に立ってジャンプしたりする人なんですね。で練習中にこう下の子がキャッチしきれなくて落ちて、で膝から落ちて、で ACL を切ってしまいました。でそれからまあ非常に苦しい試練の中を通ってきてるんですけども、1月3日に手術をしたんですね。でその手術っていうのが英語だとグラフティングっていう手術でした。日本語だと接ぎ木をするっていうですね。でこれはもともと農業用語、農家の人が例えばリンゴだとすると、この幹となる木に他のこうリンゴの枝を持ってきて、で接ぎ木をすると、くっつけると、まあ、くっつけるって簡単に言ってもこれはめちゃくちゃすごい技術らしいんですけども、でそれがうまくいくと本当にこの幹の元の木のに一体化するんだそうです。本当にこれは自然の力ですよね。素晴らしい。そうすると時が来れば自然にこの接ぎ木をされた元々は違った木の枝が同じこのリンゴの実を結ぶっていう接ぎ木の技術があるんです。それが人間の体でも行われたと。その娘のももの裏のこうリガメントですよね、小さい筋、これぐらいだったそうですけど、それを2本ほど取って、でそれをこう内視鏡で膝に小さい穴を開けてこう入れていく。で ACL の十字靭帯が切れたところに2つつなぐと、9ヶ月はまあかかるんですけども、どんどん成長していき、で彼女が切ってしまった靭帯に成長するっていう、こう本当にまさにグラフティングなんだってドクターが説明をしてくれました。いやすごいなと思いながら、私はこのブドウの木のストーリーを思い出したんです。まさにグラフティングだと。本当に私のような死んでた枝を、なんでかわからないけれども神様は拾い上げてくれた。別に私がいいことしたからでもないし、心が変わり始めてたわけでもない、むしろ神様からめちゃくちゃ離れてて、教会なんかクソくらいだとか思ったし、もうキリスト教も宗教の一個だろうって、で本当に牧師先生とかも本当にこう批判してた時代があって、もう本当にそんな私放っておかれてもいいはずなんですよ。私はでここに書いてあったように火の中に投げ込まれて燃えてたはずなんですけど、神様は拾い上げてくださった。そしてなんとイエス様という木の幹にグラフトしてくださった、接ぎ木をしてくれた。恵みですよね、これが。そうすると私が頑張ってるわけがないんですけど、なんかイエス様という木から神様の愛という養分が流れてきて、で私は生かされた。本当に自分で自分の力では絶対変えられないという、変えられなかった自分の考え方や価値観や本当に希望も持てなかった愛なんてと思っていたものがもう全く変えられていきました。本当に神様を愛したい、人を愛したいっていう思いが自然とっていうのは、自然とっていう言葉は本当に気をつけなきゃいけないと思いますが、神様が意図された自然に私は立ち返られていった。それはイエス様につながれただけなんですよね。本当にそのフルーツのブドウの木が実を結ぶために枝は何もしてない。枝自身は枝だけでは実を結ぶことができないですよね。まさにイエス様が言ってる通り、木につながってないと、枝はその意味では管であり器でしかなくて、大事なのは木の幹、そこから流れてくる養分、それが整っていれば枝は絶対に実を結ぶんだと。それが私であり、皆さんお一人お一人、私たちクリスチャン、イエス・キリストにつながる弟子たちだということです。で、本当にそういうふうにしてくださったのは神様であって、イエス様の約束、 変わらない約束、あなた方は実を結ぶんだよって言ってくださっている通りです。で、今日のでもテーマはそのタイトルは御言葉が実を結ぶっていう、そういうタイトルになってるんですけど、なんでそこを特に与えられたかというと、この読んでいただいた7節なんですね。読みます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そのイラストレーションとして、イメージとして、木につながった枝には養分が流れてくる、それは神の愛だってか言うと、なんとなくぼんやりしてるじゃないですか。でもイエス様はっきり言われたんですね。言葉が流れてくるんだよと。あなた方が私につながるとはどういうことかというと、あなた方の中に私の言葉が入っていき、その言葉があなた方の中にしっかり入るから実を結ぶんですよと言われてるんです。これを私たちクリスチャンは本当にいつもしっかり受け止めて忘れないでおきたいと思います。なんとなくクリスチャンだったら実を結ぶんでもないし、多分実を結べないと思います。なんとなくぼんやりしてるだけだったら。でも何が実を結ばせてくれるかって言ったら御言葉なんだっていうこと。言葉って力ありますよね。これは私たちのこの世での人間関係でもみんな経験していることだと思います。言葉は人を生かしも殺しもすると思います。私はその両方をいろんな経験をしてきました。皆さんもあると思います。一番最近の経験談一つシェアさせてください。私は去年の4月からバイトで清掃のお仕事をしてるんですね。月曜から木曜日まで。で、それは毎日こう行く家が違うんですけれども、行った先でこういろんなこう一緒に掃除をするパートナーの若い子たちと会って、でその日その日その子と違うメンバーと一緒に掃除するんですけども、まあ私以外の掃除婦の仲間たちっていうのは私の息子や娘ぐらいの年齢の子たちなんですよ。みんな20代、一番年上の子でも30前半かな。なんで本当こう受け入れてもらえるんだろうかって、彼らのこうアメリカのねこう若い子のカルチャーについていけるかなとか、そういうことを考えたんですけど、案外みんな優しくしてくれる。なんで日本人のおっさんがこんなとこいるんだって、そこから入ってきて興味持ってもらえて、あとみんな日本のアニメが好きでそこから話が合っていってですね。でそのうち私もこう自己紹介として、いや実は牧師なんだけどねって、教会お金ないしねみたいな感じで、そしたらみんな心開いてくれるんですよ。でこういろいろ身の上話とかしてくれるようになってきて、なんか聞いてたらみんな過去がまあやばいんですよ本当にいろんな大変なところを通ってきて、私はもう想像することもできない。で本当みんな家で、まあお父さんがいないっていうのは普通ですね。この子たちはほとんどお父さんを知らない。でお母さんいるんだけどドラッグディーラーだったと、家の中でドラッグが売り買いされてた、そんな感じの中で成長していくわけですよね。で気がついたらお母さんもいなくなってて、知らないおじさんに育てられたみたいな。でその知らないおじさんっていうのは暴力をいつも振るわれたとかね。でも今私の目の前にいる子たちはみんなこうちゃんとサバイブしてきて自分なりに生きてきてるので、本当すごいなって私尊敬するんです。でも話してると分かるのは、言葉、彼らから出てくる言葉が非常にネガティブなものが多いです。お互いを祝福し合ったり感謝し合う言葉ってなかなか出なくて、その別に F ワードとかが悪いっていうわけじゃないけど、ほとんど全ての言葉がそれに代表されるように、自分の過去を呪ったり親とかそういう家族っていうものの存在自体をやっぱり呪ったりとか、そういう言葉ばっかりなんですよね。で私最初はもちろんやっぱり少しでもお金を稼ぐ必要があったんで始めた仕事なんですけど、そのうちにやっぱ神様は理由があって私をそこに置いたんだろうと ということを考え始めまして、でお祈りしたんです。私がこの子たちと出会った理由というか目的何ですか、でそのために使ってくださいって祈り始めて、でもなんか私が大きいことできるわけじゃないしと思っていたんですが、一つ与えられたのは、私が何かを喋るときには祝福の言葉を投げかけようっていうアイデアでした。なんでもう本当わざとらしいって言うぐらいに、自分で思ってもわざとらしい感じぐらいに、その Thank you so much, you are great とかですね、 You did good job today っていうふうに感謝を、そして祝福をして、あなたのことを愛してるよみたいなこともはっきり言うようにしたんです。そしたらなんか変わってきたんですよ、彼らが。最初はまずびっくりしました、みんなちょっと引いたような、そんな雰囲気も感じたんですけど、なんかだんだんこう前よりも心開いてくれるようになってきて、ある日その中で一番年配の30代の男性がこういうふうに言ってきました。ノブって、 I don't deserve your words って、なんか Why do you bless me って言うんですよね。そう、彼は、僕は自分の生い立ちの中で感謝されたことは一度もないって言うんですよ。で、この男の子、男性、ダネオって言うんですけど、彼は気がついたらお父さんもお母さんもいなくて、とにかくそのもうゲットみたいなところの中で弟と妹を育てるために自分が働かなきゃいけない。それは10歳ぐらいからなんですね。でもそれが当たり前であって、兄ちゃんありがとうって弟と妹から言われたこともない、で大人からお前よく頑張ってるななんて言われたことはない。それが当たり前、生き延びなきゃいけないっていうことで必死で生きてきて、で大人になった今も彼めちゃくちゃ働く人なんです。本当に真面目に働きすぎぐらいに働いて、いい仕事するんですよ。私にも仕事を教えてくれたんです。だから私は当然感謝するんですよね。そしたら彼の癖、 Thank you って言ったら No って言うんです。いつも最初に No って言うんです。 Thank you じゃない、No, I don't deserve it. もうハンデ押したようにそういう言葉しか返ってこない。自分の価値がない、自分はそんな感謝とか祝福受けるような人間じゃないっていうのも信じきっちゃってる。それは言葉によって受けた暴力や、言葉を受けなかった、良い言葉を受けなかった結果なんですね。でも本当にこの数ヶ月間の間に、私と、あと私のボスはユダヤ人の元祭司の人なんですけど、不思議なことに彼も若者を祝福するためにこの会社をやってるってマジで言ってる人なんですよ。でも彼もめちゃくちゃ愛を注ぐ人なんですね。でダーネルが言うには、このボスとあとノブに出会って、なんか俺は今変わっていってるって言うんですよ。なんでそんなに祝福してくれるか分かんないけど、分かってることは俺の心が今喜んでる、多分人生で初めて嬉しいって言ってくれるんですよ。で私は一言も神様のことは語ったことはないんです。でも人間レベルの言葉でさえ人の心をこんな風にタッチして変える力があるんなら、神の言葉どれだけの力を本当は持ってるんだろうっていうことを思うんですね。神様は創世記の中で言葉によって世界を作ったじゃないですか。光をあれって言ったら光ができたんですよね。本当は神の言葉ロゴスとはそれぐらいのものなんですね。ヨハネの一章では、神の言葉はイエス・キリストであるって言ってますよね。だから御言葉ってイエス様自身なんですね。実は誰でも私につながっているならば実を結ぶ、それはイエス様が本当私たちの中に流れてくるから、これが言葉なんだ。聖書の言葉は単なる文字じゃない、頭で理解してふーんって言って読み飛ばしていいものじゃなくて、本当信じてそれを私が食べるように飲むように内側に入れるときに必ず実を結ぶ言葉だって。きっと私たちがもっとそれを信じて御言葉に委ねたら、もっと多くの実を結ぶ。そしてその実が美味しい実だから、必ず農夫である父なる神様が喜ばれるっていうことを、この箇所を通して私は確信をいただきました。だからもっと実を結びたいなと、どう思わされます。イエス様がそこで今日読んでもらった最後の箇所で言われたことは、互いに愛し合いなさい、 父が私を愛しておられて、そして私が父の戒めを守って愛の中にとどまっているようにあなた方も愛し合いなさいという言葉を与えてくださいました。クリスチャンが実を結ぶって何だろうって私たちちょっと時々考えすぎることがあるのかなって、私も前そうだったし、教会でも実を結ぶとは何でしょうっつって伝道することとかね、人が救われることとかね、いろいろなんか具体的なことばかり求めてきた感じがあるんですけど、そんなこと言ってないと。ここでは愛し合うこと、非常に単純なことじゃないでしょうか。目の前にいる人を愛し合う、私たちが今週出会う人を愛する、でその愛の形もいろいろあると思うんです。私が同僚にその祝福の言葉をかけることも愛ですし、時には言葉じゃなくって誰かに手を差し伸べることや祈ることも全部愛から出てくる。もしあなた方は私にとどまるなら、私の言葉があなた方の中に入っていく、そしてその時に互いに愛し合う、その愛の実を結ぶんだと言われました。でイエス様はこうも言ってますよね。あなた方が、そういうあなた方が祈ることは何でも叶えるってください。もう自己中心な私たちはですね、ここばっかりフォーカスして、そうか、何でも叶えられるんなら祈ろうって思うかもしれませんが、やっぱりイエス様の条件がありますよね。私の言葉がとどまるなら何でも欲しいものを求めなさいですもんね。イエス様から流れてくる御言葉が私たちの中にあって、そして祈るときに私たち何を祈るかというと、それは当然イエス様が求めているものを祈るわけですよね。なら絶対叶えられるじゃないですか、天の父は。私たちがのお心じゃなくてイエス様の御心、それはつまり神様の御心を祈るんだから、当然全部それは変換されるわけですよね。実を結ぶ、でその実は愛の実であるっていうこと、本当にもっともっと単純にシンプルに御言葉でイエス様につながっていきたい、でその結果愛の実を結びたいと思わされています。最後に一人の姉妹の話をします。一人の若い姉妹、こっちで大学を出て PJC にいた人なんですけども、卒業してから日本に帰りました。3年前に帰って、で今東京町田かなのあたりにある、孤児院じゃないんですけれども、いろんな理由があってその親と生活ができない子どもたちが集められている養護施設で働いています。そこでの仕事はとても大変な仕事です。子供たちの一応 母親代わりになるんですけど、彼女もでも母親じゃない、ね、だから子供たちから憎まれるんですね。ママがいい、ママがいいって言いながらもう帰れないから、子供たち、ママはいろんな理由で育児とかそういうこの子供子育てできないから帰れない。そんな中で子供たちからも恨まれることがあったり、こう人間関係、職場での人間関係も難しい中で、本当に彼女はもう精神的に疲れていくわけです。でもボロボロになって、本当に去年1年も何度も何度も連絡が来てですね、もう続けられないと思うっていう言葉を言いながらも、またこう次につないでいくんですけれども、1ヶ月前ぐらいにまた電話があって、泣きながら電話があって、先生っつって、私クリスチャンだけどこんなこと言っちゃいけないのかもしれないんですけどって言いながら言いました。私イエス様がいつもそばにいてくれないって感じることが多いですと。イエス様の臨在が分からない、辛すぎて、でイエス様はそばにいてくださいって祈って、イエス様は私の気持ちを分かってますかって叫ぶんだけど、イエス様を感じられないことがやっぱり正直あって、もうそしたらもう絶望的になる。人にも誰にも頼れない、今日も私は泣いて一日過ごしたいけど、目が覚めたら子供たちが腹をすかして待っている、とにかく食べさせて学校に送り出してっていろんなことしなきゃいけない、どうしたらいいんでしょうかっていう、一通り話を聞き、そしてお祈りをして電話を切ったんですが、それから数日後メールが来て、こんな御言葉が与えられましたって言って、その時の御言葉は今日覚えてないんですけれども、とにかく御言葉が与えられて、私はまた元気になりました。御言葉は、その御言葉を読んで、アーメンって、 単純に信じたら、で自分には今もう立ち上がる元気も勇気もないんだけど、御言葉がなりますようにって祈ったら、私の心はもう変わってた。でイエス様の臨在を御言葉の中に感じました。先生また頑張りますっていうメールだったんですね。本当に私はそれの読みながら泣いたんですけども、御言葉なんだってやっぱり思いました。御言葉抜きで私たちもイエス様生きてますとか、イエス様おられますって言ったって自己暗示でしかないじゃないですか。なんでこれが私たちの中で確実に確かなものと感じられるかって言ったら、やっぱり御言葉なんですよね。で今日こうして私たちが集まってイエス様の御名によって礼拝を捧げているのも、もともと御言葉があって私たちはこれをさせていただいている。実は全て御言葉から始まって御言葉に帰っていく。だからもうある意味他のものは何も整ってなくていいし、すごいことはできなくてもいいし、一人一人のもストラグルするし、教会も大変だけど、とにかく変わらない御言葉、御言葉に頼り、御言葉を信じ、御言葉によって今日一日を生きていく時に、私たちが気づかないうちに実を結んでいるんだ。実って枝が意識して結ぶものじゃなくて、気がつかないうちに実は自然に結ばれているもの。だから神様に、イエス様に栄光が返っていくんですよね。そのような枝、一本一本の枝であり、またみんなが揃った一つのイエス様という木として成長していきたいと思います。お願いします。神様、イエス様、御言葉をありがとうございます。本当に語ったことは自分に返ってきます。今日私が皆さんにお分かちしたその御言葉、またその御言葉は素晴らしいんだって言ったことが、また私自身のこの生涯で、今週もこの地上の人生を最後まで、最後の瞬間まで御言葉で満たされて、そして実を結ぶ生涯へと導いてくださいますように。お一人お一人という枝をあなたがどれだけ愛してくださっているか、本当にイエス・キリストの命と引き換えに私たちを拾い上げて、あなたの枝としてつないでくださった、その愛と恵みに感謝します。どうかますますあなたの御言葉を一人一人の中に流して、あなたに喜ばれる実が結ばれますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。